はい、皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。そして初めましての方々、こうしてまたここでお会いしていただけている方々、本当にありがとうございます。 From Another Sky 第9章 With Firebird にようこそ。 DJ 小一です。この番組は2013年の4月から始まった DJ 小一 From Another Sky もう一つの空からという俺の旅の第9章にあたります。そして第9章としては今回が22回目の配信なんですけども、トータルすると今回が178回目の配信になります。実はね、長くやってる番組です。今、収録してる今日はですね、2月の19日、沖縄県沖縄市のホザという町の、自分の部屋からこうやって収録をしています。なので、ご近所の方の音だったりとかがもしかして入るかもしれません。それだけはご了承ください。そしてこれが配信されるのが2月の23以降で、極力この直近のいろんなことを情報を集めたいなと思ってます。なのでこうやってギリギリのところで収録をしてます。なので相葉さん、本当に今回も申し訳ありません。はい、でふと思ったんですけども、今回が第9章の第22回ということは、第9章、通信図で1回第9章を区切りをつけようと思ってるんで、そうするとですね、第24回が、第1章から到達すると計180回目、本当の節目、のところで第9章が終わるんだなっていう風な感じで、ふと実感を湧いてしまいました。その先ね、どういう形態にしようかっていうのはまだ、自分の中でも試行錯誤してるところなんですけども、それはまた、いろいろ期待していただければとは言いませんが、なんか、まあ、心の隅にでも置いといてください。はい、今回は、2月の13日に起きた沖縄県、すいません、沖縄県ではないです、福島県の沖地震にから派生するいろんなことを話したいなって思っております。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。まず、こっちでは見れないんですけどもね、東京の渋谷で3月だけ、見れる映画があるんですよ。そこら辺からまず話したいなって思っております。具体的なところはコマーシャル終わりで、一旦コマーシャル聞いてください。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.comアートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな
聞
いてね。
はい、今回コマーシャル前にも言いました。今回取り上げたいなと思ってるのは、福島沖地震、そこから派生して、もう一つ、知り得た情報がありまして、映画なんですけども題名がですね、ちょっとすごい気になったんですけど、国民原発、ですね、原発国民投票という映画。これ、東京で3月中に渋谷でしか見れないんですよ。これ後で言いますけども、渋谷でしか見れないんですね。で、自分は今沖縄にいるんで、まず都内の方々が羨ましいなと思いました。これ、すごいぜひ見たいなと思ったんですけども。それと、そっから派生して、 もう一つ、じゃあ原発がもしなくなるんだとしたらば、他のエネルギーはっていう時でなった時に、前にも何章か前に俺、一回取り上げてるんですけども、水力発電、風力発電、は今メジャー、結構メジャーになってますよね。くるくるくるくる回る。風力発電。それとは違って、水力発電。しかも、海の中に沈める、水力発電の最新機、海流ってのがあるんですね。ここまでもう一回、今回話したいなと思っております。この海流が実はものすごいです。はい。で、じゃあ、まずは、その、福島県沖地震、がですね、3月、2月の13日に起きて、で、今日も、収録してる今日、もうですね、なんかニュースを見たらば、沖縄ではないです。福島県で、震度3の地震が、福島県沖でまた起きたと。で、まだまだ油断を許さない状況。そして、この、2月13日、震度6で、の、規模で起きた福島県沖地震、被害になられた方、負傷された方が80名弱。ただこれが、亡くなった方がね、いなかっただけでも、すごい良かったのかなとも、良かったのかなってことは語弊ありますね。と思いました。で、ただ、これが本当に311の、10年前の311の余震であると。で、この余震がまだまだ続くと。で、福島でもそうです。茨城もそうです。宮城でもそうです。まだまだ油断を許さないと。って言った中で、今回の地震でも、その情報出てきました。福島第一、第二原発は、に異常はありませんでした。今回異常はありませんでした。この、今回って言葉がね、地震が起きるたびに多分来る。これ重いと思うんですよ。それでも、この国は、東海第二原発、まだ再稼働しようと、動いたりとかしている。で、去年の年末に、あたりでしたね。その沖縄、茨城、東海第二原発の、すぐ間近でも、地震が起きた時も、日本最古の原発、東海第二原発の、すぐ間近で地震が起きた時も、東海第二原発、異常はありませんでした。今回異常はありませんでした。ここでも今回異常はありませんでした。これも、ものすごく重い言葉。この今回異常ありませんでしたを、いつまで言うつもりなんでしょう。ね。放射能がなくなるまで、何万年という規模の、時間が必要になるのか、どれだけ、人間が、それに対して、保証を、し続けることができるのでしょうか。でも、このラジオで何回も取り上げてます。うん。これに関して皆さんどうでしょう。まあ、時間もなくなっていくので、ですね、その次の話題に移ります。さっき言った原発国民投票映画なんですけどね。これが、宮本正樹監督さんという方が作ってる映画。で、小規模の映画なんですね。で、本当に、渋谷区のアップリング渋谷っていうところで公開されるそうです。で、公開が3月の5日から。で、終わりが3月の、ですね、何日までだ ?20 何日まで。ただ、3月の18日、3月の5日から3月の18日まで。うん、このぐらいの、この期間でしか、この、原発国民投票っていう多分相当気合が入ってる映画なんですけども、これは、放映されないそうなんで、本当に、東京にいる方々、気になる方は、見る価値はあるんじゃないかなって思いました。うん。で、この映画のストーリーなんですけども、2011年の3月、東京電力福島第一原発事故から10年の節目に、原発の危険性に警告を鳴らすための映画、国民の選択っていうやつ、これが正式名称なんですかね、国民の選択、が3月5日から東京都渋谷区のアップリンク渋谷っていうところで公開されると、脚本も手掛けてるそうです。宮本正樹監督さん、47歳の方が、そのメッセージは、福島の事故が封鎖する中、 あ、風化する中、原発推進派が息を吹き返せると。悲劇を繰り返されないために自分で並べ考えてほしい。と訴えると。うん。で、舞台は、原発が立地する町、原発に関する、憲法改正案が国会で発議されたと。これ、映画のストーリーの中ですよ。原発に関する国会、憲法改正案が国会で発議されて、うん。そして、国民投票が実施されることになったと。これすごいストーリーですよね、映画のね。で、推進派の、町会議員は家族に原発賛成を強要するものの娘に反対され、原発で働く、まあ原発の現場で働くんですね。働いてる方、息子も賛否の間で揺れ動くっていう、これ、こういうストーリーらしいです。で、ちなみにこの宮本雅樹監督さんという方は、まあ、原発問題をテーマにした住民票投票、国民投票じゃないですよ。住民票投票っていうのは、1996年の新潟県牧道っていうところで例はあるらしいですが、まあ、実際には、国民投票は過去に一度もない。まあ、実際ないですよね。あったらすげえことですけどね。うん、しかも、改憲論議の中心っていうのが、憲法第9条。この映画の中での中心というのは憲法第9条になっているそうです。うん。現実味のある住民投票ではなく、現実困難な原発国民投票というものに設定したのは、原発が起きれば放射能の影響は日本全体に及ぶというとこからそうです。で、ちなみに、この映画に対しての問い合わせっていうのは、ユナイテッドエンターテイメント、で、電話番号 03-5309-2570。 もう一回言いますね。ユナイテッドエンターテイメント番号、電話番号 03-5309-2570 にご興味ある方は連絡してみてください。まあ、時間がなくなっちゃったんでね、ここまでにしますね。これに関して。で、もう一個、また後でも、ちょっと時間が短いんで、詳しく言いたいねと思ってもらいます。水力発電、海流っていうのがあるんですね。これが、水力発電の最新機なんですけども、まあ、直径10メートルぐらいの小さなものなんですけども、これが、確かですね、これが100機、海水に入れると、原発1基分に相当する。うん。そして、これを作り上げた IHI という会社なんですけども、これを作った理由っていうのが、日本は黒潮があると。そして、黒潮が流れているっていうのは、世界でも稀なんですね。そして、日本の国土っていうのは世界で61位ぐらい小さいんですが、その、海域、持っている海域っていうのに変えると、切り替えると、世界で第6位ぐらい、日本の領域っていうのは広いそうです。そして、この海流っていう、水力発電は、ですね、これものすごいことなんですけども、海水、海の下、1000メートルに設置しても可能だと。もう、ちょっと犠牲になるのは深海魚だけだな、みたいぐらいですよね。1000メートル下ですよ。に設置しても全然動くらしいです。一旦、コマーシャル。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそは、毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。おほほほほほほほ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ビ 兄ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、改めてこの番組はアートヒズミュージックの提供でお送りしておりました。海流の話、に戻りますね。もう一回言います。海流っていう、水力発電の最新機、これ全長10メートルぐらい、2機のプロペラがついてるんですけども、調べていただいて写真を見れば分かります。うん。でそんなに大きくはない、直径10メートルぐらい、10メートル10メートルぐらいのものなんですけども、そしてこれを100機、海水黒潮が流れる、太平洋側に、入れると、かなりの、電力を発すると。そしてこれを100機入れるとこれが原発1基分ぐらいにも相当すると。そして、マックス海底1000メートル、要は1キロですね。海底1キロ下に設置することが可能だと。そして、何か故障が起きた場合、自動的にこれ上に上がってくるそうです。ここまですごくすごいのが、日本の IHI っていう会社がもう開発してます。もう、で、実用段階まですることが可能だってなってるんですよ。それでも、なお、まずこれすごいことじゃないですか。これ多分日本でしかできないそうです。黒潮っていうのが流れてるこの環境は日本にしかないそうなんですよ。なぜここまでもう現実味を帯びているのに、それでもなぜこの日本は原発ってものにこだわってるんでしょうか。世界は脱原発に対して動いてます。フランスもそうです。原発大国だったフランスもそうです。で皆さん、ご興味あったら調べてみてください。水力発電、海流です。また、こういった話をここで話したいと思ってます。またここをお会いしましょう。 See you. Good luck.